皆さんが小説家だとします。そしたらその最後の文章をどう書くかというのはおそらく一番気にするところでしょう。最後の一文なんだからおそらく一番かっこいいこととか一番決めになるような言葉が書きたいと誰でもが望むのではないかと思います。ところがこのマルコによる福音書の最後の一文は何かと言いますと、恐ろしかったからであるという言葉です。で、普通小説家という人々が最後の文章を恐ろしかったからであるで終わるというのはまずありえないのではないかと思います。今日の箇所の結び一とか何とかって書いてあるのはこれは、ある別の写本にはこれが書いてあるけども有力な写本には書いてないということでありますので、ある、写本というのは聖書がこう書き写されたものですが、一番有力なと言われている写本ではこの今日の8で終わっているんです。恐ろしかったからであるでマルコによる福音書は終わりとなっている写本が一番有力だというわけです。となるとこれを書いてきた人は恐ろしかったからであるということによって最終的に何が言いたかったのかと、そのように思います。つまり今日の物語で主イエスの墓が空であったと、そして婦人たちは震え上がり正気を失って誰にも何も言わず恐ろしかった。で、このような書き方をするという時におそらくこの意図は一つだと思います。それはここでブツンと恐ろしかったということで終わっているということは、このことの答えをこれを読む後に来る多くの世代の人々が自分の教会でそこで礼拝に出てこのことの答えを見出してくださいという、そのような問いかけで終わっているのではないかと思います。で、以前ある教会がとても印象的な言葉としてですね、使徒行録という書物があるんですけれども、28章で終わっているわけです、使徒行録は。で、使徒行録29という、プロジェクトを始めたんですね。その教会で。つまり、使徒行録の続きを私たちが担っていこうという、そういう考え方です。とするならば、マルコによる福音書も、そのことが言えるのではないでしょうか。つまり私たちのこの礼拝は、マルコの17章を描いているのです。婦人たちは恐ろしくて震え上がり、誰にも何も言えなかった、恐ろしかったからである。そのことの意味と答えは、この人々の後に来た世代の教会が、その答えを見出していくのです。つまり私たちが、マルコによる福音書の17章を、描くものとしてこの主イエスがの墓が空であったということの意味を礼拝で味わっていくのです。墓が空だったことの意味は何か、今この礼拝にキリストがおられるということです。今ここにイエスがおられるという、それ以外に答えはありません。墓が空だったのはなぜかというと、イエスは今あなたと共にいるからです。墓の中にはもういないんです。過去の中にはいないんです。イエスは今ここにおられるのです。これが復活ということです。イエスは今ここに、今あなたと共におられるということが復活信仰ということです。で、そのことの意味を改めて御言葉に聞きたいんですが、今日は2節のところでこの3人の女性たちが すぐ墓に行ったと書いてあります。まあ、別の箇所では急いでと書いてあります。急いで墓に行った。すぐに墓に行った。で、このことは、なんてことはない御言葉に思いますが、実は、この私たちの人間という存在の一番深いところをここに書いているのではないかと思います。つまり私たちは、もうその最初から、根本から言って、墓に向かっている存在であるということです。この女性たちが墓に向かってこう急いでいく。その姿は、私たち自身が墓に向かって急いでいるという、そういう人生を生きているという、そのことと重なるのです。で、私たちの人間としての努力のほとんどは、私たちが墓に向かっているということから、そのことにどう対処するかということではないかと思います。で、内村鑑三という人が、後世の最大遺物という本を書いています。遺物というのは残す、まあ、遺産というぐらいの意味ですが、残すものという、後世に残すものの中で最大のものは何かという、まあ、そういう本でありまして、まあ、内村が33歳の時に書いたという本ですが、ああ、やっぱり彼はすごかったなと。33の若さでこんなものを書いたんだというふうに深く感動したものですけれども、その中で書いてあるのが、私たちはこの地球に生まれたからには楽しいことや快楽ばかり追求して過ごしても面白くない。どうせだから何か子孫たちに重要なものを残したいではないかと、そういうふうに話しかけ始めます。その中で、まず残すものとしていいのは何かといったときに、金だろうと内村は言います。つまり、この金っていうのは、自分が使うための金じゃなくて、残すためのお金ですから、その金をボンと残して、例えば図書館を建ててくれとか、大学を建ててくれとか、そういうことができたら素晴らしいです。で、この内村さんは、お金を残すということを馬鹿にしてはならないということを厳しく言って、お金を正しく使うことができる人がお金を残す。これは本当に素晴らしいというふうに、まあ、ずっと書いていきます。教会の中から、クリスチャンの中からどんどん実業家が出て、事業を起こす人が出て、お金を稼いで、その人たちがお金を残して、それによって子孫たちが潤うというなら、それは素晴らしいではないかと。まあ、しかし、この金を残すというのは、みんなができることじゃないというふうに言います。おそらく、お金持ちになるためのそういう使命というのを与えられた人がいて、そういう人しかできないだろう。みんなができることじゃないだろうというふうに言っていきます。じゃあどうだろうか。事業はどうかというふうに次に言います。大きな働きを残して、会社を立ち上げ、いろんな良いものを作って社会に提供し、そして、そういった商品ばかりか、まあ、土木関係とか、橋を作る。トンネルを掘る、ビルを建てる。こういうのっていうのはとても、後の来る人々を潤すものじゃないか、素晴らしいじゃないか、というふうに言ってきますが、この事業も、できる人しかできないんじゃないか、というふうに内村は言ってきます。つまりそういうのを受け継いだ人はできるだろうけど、そういう力がなかったり、そういう立場に恵まれない人はおそらくできないだろう、というふうに言ってきます。で、最後に、彼が言うのは、金もない。事業もできない。そういう人が残すことができる最大のものがあるはずだと言っていき、それは、勇ましい生涯であるというふうに言っていくのです。つまり、生き方が残すものであると。勇ましく生きたと。そのことが残すものだというふうに、まあ言っていきます。でもこの勇ましい生き方ということの内容が、まあ、大きな問いかけであるわけですけれども、まあ、どちらにしたところで、私たちは、何かを残すということによって、自分の存在の痕跡を、このように刻みつけて、確かめようとするというものであります。そもそも、子供を産んで育てるということも、仕事をするということも、ほとんど全部が何か残すということと関わっている わけです。そしてその、それがなぜかといえば、私たちみんな墓に向かっている存在だからです。墓に向かって急いで、走っているので、何かを残さないと、やがて自分が墓に入って、存在の意味がわかんなくなってしまうという、そういった恐れに取り憑かれて、何かを残さなければいけないという、激しいこう渇望を感じて、一生懸命働いたり、何かを求めたりしています。私たちは自分の歩みにおいて、やがて自分の墓に入って存在が消えてしまうということを深く覚えるときに、何かを残すことによってそれを乗り越えようとしますが、しかし、もし私たちが墓に向かっている存在ではないとしたらどうでしょうか。私たちが急いで墓に行ったときに、その墓はもうなかったとしたらどうでしょうか。もし私たちが自分は死ぬと、自分の人生は限られており、やがて墓に埋もれる存在であるというふうに言って、墓に急いで行ったときに、その墓の石が転がされていて、もうそこに墓はなくなっていた。もしそうだとしたら、私たちの生きる生き方は、おそらく根本から変わってくるはずです。何かを残さない人間は意味がないという、そういう価値観は消えてなくなるでしょう。もし私たちが急いで、墓に向かって急いで行ったときに、そこで待っていたのは墓ではなくて、イエス・キリストだったとしたら、神ご自身がそこで待っておられたとしたら、私たちの生きる生き方は変わるはずであります。で、今日は三人の女性たちが経験したのは、まさにそういうことでした。墓に急いで行ったときに、石はすでに脇へ転がしてあったというふうに書かれています。石はすでに脇へ転がしてあった。私たちが死は怖い、一人になるのは怖い、何かは怖いと思って恐れていたその石はもうなくなっていたんです。イエス・キリストが脇へ転がしておられた。墓がに入るのが嫌だから何かを残さなければならない。何かを残さなければ自分の人生に意味がないと思って戦ってきた。その恐れの根元である墓の石は、もうすでにキリストが脇へ転がしてしまわれていた。そのことの意味が女性たちにはあまりにもとてつもないことだったために訳が分からず、正気を失って逃げ去ってしまうのです。自分たちが一生涯恐れてきたその根元にある墓の存在自体が、イエス・キリストによってその石が脇へ転がされていた。つまり女性たちにとっては墓の石っていうのは入り口でした。主イエスの墓に入る入り口。しかしこの入り口をキリストは出口にしてしまわれたんです。キリストが内側から蘇られて出てこられる、その出口にしてしまわれた。私たちにとってこのことによって死ぬということの意味がもう永遠に変わってしまったんです。自分はやがて死ぬからあれこれのことをしなければいけないという生き方がもう終わったんです。自分が何かを残さなければもう意味がないという人生、そういう世界がもうなくなりました。むしろこのお方によって私は永遠の命が与えられている。墓の中に入るというのは、これはただ永遠の世界への扉に過ぎなくなった。もしそういうことだとするならば、 生き方全部が変わるのです。何か価値あるものを残さなければ意味はないという古い世界は終わって、内村が語ったように、勇ましい生涯を送る。これが、まあ、ただ一つの意味になります。その勇ましい生涯は何かということですけれども、主イエスはご生涯かけて最後になされたことが、この石を脇へ転がすということでした。主イエスのご生涯の全体は、まあ、ここに向かっていたんです。石を脇へ転がす。つまり私たちがもう絶対に超えることができない、死ぬというその壁を打ち砕いてしまわれたんです。死の壁を主が破壊されたんです。これが勇ましい生涯です。死の壁を主が破壊された。同じように、私たちも、もう価値あるものを残すとかいう、そういう生き方ではなく、私たちの前にある、そういう壁を打ち壊していくという、それが勇ましい生涯に他なりません。主イエスが、主イエスの生涯全体を通してその死の壁を打ち壊してしまわれたように、私たちもこのお方などに従っていくときに、そういう壁を壊していくんです。壁を壊すというのが私たちの使命なんです。マザ・テレサは、インドの極貧の地域に行きました。そこに死の壁があったからです。人々の心の死の壁が、すべてを隔てていました。そこに出かけて行って、死の壁を壊すために働きました。キング牧師は、差別と戦い、人の心の地にありあった人種差別という死の壁と戦って、打ち壊すことを夢見ました。あのシュバイツァーという人も、アフリカに行って、貧しく死んでいく、そういう人々の間で、の間に死の壁を見出して、それと戦いました。先ほど挙げた内村の本の最後には、内村が前、見聞きした、ある、メアリー・ライオンというあだ名を持っていた、まあ、ライオンのようなメアリーという、まあ、内村はこの女性は武士のようであったと言ってるんですが、その人のことを紹介しています。その人の書いた文章の中に、これこそ我が、その人はまあ大学の、責任を持っておられたんですが、その方の書いたものの中に、これこそ我が学校のポリシーであるという、その中に二つの文章があります。その一つは、あなたが勇ましい生涯を送るためには、人が嫌がるところに行きなさい。そして人が嫌がることをしなさいという、まあそういうこと、その二つです。人がみんな行きたいところに行くというのは、これは勇ましいことではありません。人がみんな欲しがっているものを欲しがるというのも、特に勇ましくはありません。しかし、人が嫌がるところに行き、人が嫌がっているところ、ことをするというならば、これは、普通の価値観ではできません。新しい世界を望みていなければできないんです。で、これはまさに、死の壁を打ち壊すという使命です。先人のキリスト者たちが築いてきた神の国の恵みの世界は、そのように、人が嫌がるようなところに行き、人が嫌がるようなすることによって、ことをすることによって死の壁を壊すということの中にあります。ちょうど主イエスが神なら、もし主イエスが神ならば、到底行きたくないだろうという罪人の渦巻く世の中に行き、もし主イエスが神ならば、こんなことで、ところで生まれるはずはないだろうという馬小屋で生まれ、もし彼が神なら、そんな場所で死んだりはしないだろうという十字架で死なれたように、そしてそのことによって死の壁を打ち壊されたように、私たちもその後に従うのです。そして、今世界を見渡すと、このような壁が見えています。これから私たちが出かけていったときに、そこでどう私たちが働くでしょうか。あなたの前にどんな壁がありますか。あなたが壊そうと願っている壁は何の壁でしょうか。世界を分断する何かで戦おうと、 その壁を打ち壊そうと祈り努めているでしょうか。今ここに一つの壁を打ち壊すための秘密を語りたいと思います。その壁を打ち壊すための、私たちがこの世に出かけていって死の壁を打ち壊すための秘訣っていうのは他でもない、イエス・キリストにとってはもう壁はないということです。主イエスは石をすでに脇へ転がしておられるんです。もし壁があるとするなら私たちにとってあるんですが、主イエスにとってはそれはありません。キリストにとっては壁はもう、問題はもうなくなっているんです。私たちにとってあるように見えますけれども、だから私たちが主イエスに従っていけば壁は自然と消えていきます。今日から東教会に就任して私11年目に入りました。10年間伝道する中でずっともう心の中にあったのに、地方伝道の壁という言葉があります。でこれはもう先輩の先生からも聞かされ、道路の牧師からも何度も聞かされてきました。地方伝道は難しいっていう、そういう壁です。そしていろいろ探求して最後にたどり着いた結論は、地方伝道の壁っていうのはなかったということです。それは私にとってはあるように見えますが、キリストにとってはないということです。イエス・キリストは石をすでに脇へ転がしてあったというふうに書いてあるわけです。主イエスはもうその壁を破壊されてるんです。主イエスにとってはもうないんです。私にとってはあるように見えるだけです。だから、すでにその壁を打ち壊しておられるキリストに、もう主にとっては壁はないんだから、そのことに信頼して歩んでいくときに、主の技に当たっていくときに、自然と壁は崩れ落ちるんです。エリコの城壁が自然と崩れ落ちたように、神の力によって自然と壁は崩れ落ちます。それはもともとなかったものですから。これが秘密です。壁があるっていうのは、私たちの側にそう見えているだけです。イエス・キリストは、石をすでに脇へ転がしてしまわれたんです。もう過去です、それは。もうなくなったんです。戦いは終わったんです。戦争はもうすでに存在しなくなってるんです。平和はもうすでにここにあるんです。もしないように感じるなら、それは私たちにとってだけです。主イエスにあっては、勝利はもうすでに存在し、壁はすでに破壊され、平和を実現しており、神の国はここに樹立しているんです。私たちがそのことを信じて、日々取り組んでいくときに、壁はなかったし、石は取り除かれていたし、戦いは終わっていたということを私たちは知ることになるでしょう。お祈りいたします。父なる神様、急いで墓に行くと石はなくなっていました。私たちが越えられないと思っていた壁はキリストによって既に壊されていました。主にあっては閉ざす石もなく、私たちを遮る壁もなく、主の国と平和はすでにここに存在しています。私たちにはそれが見えなかったかもしれませんが、私たちの思いに関係なく、すでにあなたはそれをしてくださったんです。もうすでに戦いは終わり、勝利が確定していたのに、そのことが分からずにあたふたしていた。そんな信仰の私たちをお許しください。と同時に、私たちはただ与えられた命を、すでに主が壁を打ち壊してくださっていることに従うべく、自らの課題に注ぎ、もうすでにあなたが取り除けてくださっているということを確認させていただきたいというふうに思います。あなたのご臨在と、変わることのない平和と愛が、これからも、新しい一週間も、明るい太陽のように 降り注ぐ優しい雨のように、また魂を包む春風のように、いつも共にあることを感謝し、皆を讃え、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。